はい、ですね、今週も始まりました、生クラジオなんですが、もうね、もう今週も、もうとことんね、雪をね、ディスらせていただきますよ。
いやー、ほんとね。
もうね、雪マジ、マジ雪。ほんと降ったわ、ほんとに。60セン
もう、
チぐらい降った、マジで。
超マジ雪。
マジ雪、
マ
ほん
ジ雪。
と、マジで。地獄の三沢じゃない。なんかね、ほら、雪降ってない人たちからすると、ね、また雪言ってるよっていう感じじゃないですか。なんかそんなノリですよね、もう地獄の三沢的なノリですよね。いや、マジ降っ
そ
たわ、雪。いや、ほんと降ったわ。
う。いやー、降っちゃったわ、雪、み
降った
いなね。
た。今日朝から3回雪かきしたわ。雪かきしちゃったわ、ほんと。いらねえわ、マジで。ほんとに、3回。3回やったわ。マジやったわ、ほんと。雪かきの方。3回。やらせていただきましたよ、ほんとに。もうマジ降った。ほんとに。
伏見屋さんがさっきから三沢でハマったのか笑いが止まらなくなってる。
いやね、ほんとにね。いや、もう、降ったわ。
もういい。
もういいですか？うん、そうですね。今日も本当に大雪だったんで。
いやー、半端じゃねえわ、マジでな。
はい。明日からまたなんか寒波とかって聞きましたけど。
なんか、あれらしいよ。今週も、ゆきさんは頑張ってくれるらしいよ。
本気ですかね。
本気らしい。
参った
あいつらいつも本気だも
な。本気ですよね。
ん。本気、ガチだもんな。
うん。ガチですね。
ガチすぎる。
うん。もう、全部本気ですよね。
全本気ですよ、本当に。
うん。全部。何やるにせよ。本
全
気
部
だ。
本気。だって
うん。
僕らもね、その、リスナーさんもさ、あい
うん。
つら毎週雪の話じゃねえかと。
はいはい。
それこそ去年の今頃の多分録音、収録したやつ聞いても、いやー雪がって絶対言ってますけど、
うん。言ってます
ね、絶対言ってて、リスナーさんもまた雪かよって思ってると思います。ただね、俺らもそう思ってるもの。また雪かよ、みたいなね。
そうですね。
ほんと、もう、雪嫌だわ、マジで。
戻ってきた。
帰ってきましたね。
ああ、まあその時はね、やっぱり、まあ、話の終着点も同じところに行きますけど。
毎回、ここら辺はブレませんね、生グラジオね。
ブレない。ゲーム。ゲームやります。
雪の時はゲーム。
勝ったわー。
マジ買った
オロチ
わ。
2買ったわ。
俺買ったわ。
買ったわ、オロチ2。もう意外と面白かったですね。
いやー、なんかやっぱり無双系は、ついついやっちゃいますね、ちょくちょくね。
そう、ついついやっちゃうゲーですね。
本当に。
うん。
代表格ですよね。
で、ま、結構やらせてもらったんですけど、やっぱブレないですよ。無双ですね。
そうだな。良くも悪くも、本当無双だよな。
無双ですね。キャラクターがむちゃくちゃ多くて。
多い。
多いですね。
正直、
はいはい。
誰が入ったか、把握できないぐらい、一マップクリアすると、仲間入るもの。
そうですね。
なんか、無双以外のキャラも来てましたよね。オロチって。
そうです、そうです。今回だと、忍者ガイデンとか、あと、何でしたっけ？なんとか無双。
トロイ無双の
そう、
ね。
トロイ無双、はい。のキャラもいましたしね。
アキレウスさんとかね。
そうそうそう。やってないからわかんないって感じですけど。
あと歴史上の人物のジャンヌ・ダルクとか。
ああ、いましたね。
入ってきましたね。
いました、いました。
そもそも、戦国無双だろうが、三国無双だろうが、もう比較的キャラマイナーなやつ出すぎてですね、お前誰よみたいなやつ多いですもん。特に女キャラ。
ああ、そうですね。
女キャラ全然わかんない。
歴史上でどんなことをしたのかっていうのもさっぱりわかんないですからね。
さっぱりわかりませんね。
いや、もうこれからまだまだ増えていきますよ、キャラクタ
もうあれだよ、俺はトンニーぐらいでいいよ。加工編、加工トンとか。
あ、そこら辺ね。
あ、そうそう、加工順とか、あそこら辺で、あと、総人とか出てくれりゃ、それでいいよ。
あ、そうですか。
うん。
じゃあ、ワンとか。
あ、そうか、そこまで戻っちゃうか。3、4ぐらいでいいかな。
あ、そうです。
うん。
いや、でもこれからまだまだ、キャラクター、出させていただきます。
こうやってくもさんは頑張っちゃう。
出しちゃう。
出しちゃうか。
うん、うん、だって、ね、こんだけ、2でボリューム出しちゃったら、次、もうさらにボリューム重ねていくしかないでしょ、これ
も。もう、総キャラ200人とか300人みたいになってくるんじゃない？
なりますね。
うん。
ひどいな。
なんかもうポケモン状態ですね。
もうもうもう。
まさにそうですよね。まさにポケモンっすよ。あとそのシルバー事件クリアしたのは喋りましたっけか。
喋ってないね。
喋ってない。シルバー事件クリアしました。
うん、ほうほうほう。
面白かったです。はいはい。
なんかあれでした？こう、衝撃的な展開がみたいなのありました？
いや、やっぱりね、須田さん、まあ、須田剛一さんがね、うん、シナリオだっけかな、脚本かな、はい、手掛けてるんですけど、
うん、
あ、やっぱり面白かったですね。その、セリフ回しとかもそうですけど、
うん。
そのゲームの、もう設定をものすごい細かいとこまで、ね、作り込んであるみたいなんで、
うんうん、
ゲームシステムにおいてはものすごい不便なところがたくさん多いんですよ。
うん。
うん。だその不便なところも、そのゲームのユニークなところになってくんですよね。慣れちゃうと。
ほうほうほう。
うん。本当にゲームとしては、ただ歩いてって、特定の場所を調べて、あともうひたすら読んでいくって、ただそれを何度も何度も繰り返すだけのゲームなんですよ。
うん。
謎解きらしい謎解きもないですから。
あ、そうなの？
ないです。最初だけですね。
へー。
あっても、うん、あっても説明書に全部答え書いてますから。
マジで新しいな。
新しいでしょ、
うん、
説明書に全部書いてますから。4桁のコードナンバー入れろって言っても、わかんない人は、ね、説明書読めば。
うん。
まあ、ダウンロードコンテンツだと、あ、コンテンツじゃねえ。ストアで買ったやつだと、まあ、解説書で読めば、うん、
はいはい、
そこに書いてるんですよ。
へぇー。
うん。だから、まあ、物語を進めたい人は煩わしくはないかなと。
うんうんうん。
うん。でも本当によくできた話ですしね、実写も含んだりとかしてますし、ラストになるとものすごい衝撃なことが起きますので。
地球爆発するみたいな
漫画太郎的じゃないですか。
推理物なのに最後地球爆発して終わるみたいな。そういうことはないよね。すいません。
それはないです。
それはないです。すいません。
それはないですけど、
うん、
本当にね、演出がすごいね、面白いんで、シルバー事件も最初ちょっと辛いですけど、
ほうほうほう、
ある、シーン4だったかな？あたりから、仲間の一人がその物語にものすごく関係してくるんですよ。
うんうん。
もうそっから一気ですね。
あー、そこか。
出たよ。はい、そこです。あそこです。
うん、あそこなー。
うん。びっくりした、やっぱり。
やっぱり、そうだね。
うん。
まあ、みんなもよく言うとこだけどね。
どこら辺から分かってました？
何が？その、革新的なとこが？
はい。
ああ、俺は三章、手前ぐらいから分かったかな。
三章の手前ですか？
うん、まあ、つまり二章だな。なんでそんな守りくどい言い方したんだろう。
うん、はい、そうですか。
うん、すいません。すいません。もういろいろとすいません。
あ、でも、シルバー事件、今までね、アドベンチャーゲーム、やった中では、もう結構上位に食い込んできちゃいましたね。
あ、そうですか。
いや、そのくらい面白かったですよ。
おー。
うん。なんで、まあ、そうですね、もう今年一発目のアドベンチャーゲーム、クリアしましたんで、まだまだ続けていこうかなと思っておる次第です。
次は神宮寺三郎だね。
神宮寺、そうですね。一本くらいやっときたいですけど、ね、
神宮寺三郎行こう。
わかりました。
はい。
はい。オープニングはこんな感じで。
はい。
はい。本編行かせていただきます。
はいはい。
はい、始まりました生クラジオ第72回目。パーソナリティは私、グータラボーイと、
ウジミヤガールと、
生草坊主。
3人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌、ファミ通をもとに、田舎の片隅で、あーだこーだ語る、ポッドキャスト配信ラジオでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いたします。
はい。お便り、来てます。
はい。
まあ、たくさんね、今週もいただいて、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、たくさん来てますんで、分けて読ませていただこうかなと。はい。もう本当に申し訳ないですけども、ご了承ください。
はい。
はい。ということで、じゃあ、藤宮さん、お願いいたします。
はい。鍋さんからのお便りです。
はい。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
先日は、キネクトのお話で、生草さんをすっかりやさぐれた叫びたりにしてしまい、申し訳ありませんでした。キネクトはリア充のものとのお話ですが、確かに一人でダンスやフィットネスは辛いというのもわかります、しかし重鉄器というハートなゲーマー向けのソフトもキネクト対応で発売が予定されていますし、まだまだキネクトの可能性は広いと思います、生草さんのおっしゃるようにキネクトはボタン増加の問題にも対応していますしね、また Windows 8にはキネクトシステムが採用されるとの話もありますし、タッチディスプレイでなくてもタッチ感覚で操作できるようになるかもしれませんし、ゲーム以外にも広がる可能性はありますね、実際私はキネクトの音声認識システムを使ってコントローラーを操作することなく映画やインサイドなどの映像を見られるのがとても気に入ってます。自分の言葉で操作できるというのもキネクトの大きな特徴ですね。しかし何よりの問題はキネクト体験の場が少なすぎるというところではないでしょうか、首都圏ならいくつかイベント的に体験会はありますが少なすぎます。まずは PR が足りないのがキネクトへの足踏みの原因のような気がします。長文失礼しました。応援しています。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。キネクトね。
そう。生草さんのやさぐれ感じ、ちょっとね。
もうね、叫びたり、俺も。毎日、毎朝、毎昼、毎晩ね。はい、ワンカップ持ってこい、ワンカップっつって。
いや、それすらも音声認識システムで、キネクトだったらワンカップペッて言うんですよ。素晴らしいシステムじゃないですか。
とインサイド XBOX 起動したりするのかな。
そうですね。まあキネクトの話ですね。キネクトの未来はいかがかみたいなお話。ね、以前しましたけど。
まあキネクト自体の将来性っていうのはゲーム以外でも使えるわけですから。暗くはないですよ。
はい。
ただやっぱりマイクロソフト宣伝の仕方が下手くそなので、
そこですよね。
やっぱりね、その Xbox と対になってゲームのコントローラーの一つとして世間に広まっていくかとなれば、
はい。
まあちょっと話は変わってくるかなって気はするんですよね。
Windows 8にもキネクトシステム採用っていうのは、これは、どうですかね、
これはね、いろいろと将来性あると思いますよ。その、ね、キネクト最初から発表するときに、
はい、
ゲームソフトの、何ですか、一つのデバイスとしてだけには限定しないっていう、なんか売り込みもしたじゃないですか。だから、いろいろとその改造じゃないけど、使ってみていいですよみたいな。
ああ、ありましたね。
権利ガチガチにはしなかったはずなんですよね、キネクトに関しては。
はいはい。
それのおかげでそのキネクトを使って医学的にどうこうとか今話が出てきてるので、胃カメラ飲むときに操作したりとか、なんかそういうカメラ操作とかも物を掴んで操作しなくていいからお医者さんがすごく楽だと、衛生面でも。
はははは
そういうところで評価が良くなってきてるらしいので、キネクトの、そういう風に医学的にも使ってみたいみたいなね話が出てるので、これはすごく キネクトは、もうむしろあれじゃないですか？ Xbox 360に対応してるというか、そのために作られたキネクトっていう認識がなくなるんじゃないですか？
もしかしたらその、ゲームから広まっていくもんじゃないかもしれないですね。
うん。
うん、
で、バーッと広まってから、なんか、3、4年後ぐらいにね。
はい。
テレビでも実は、今広まってるキネクトというシステムは、最初はゲームに使われていたのを皆さんご存知ですかみたいな番組まだ流れるぐらい、知名度は広がらなさそう。360のキネクト。みたいなね。
ありそうで困りますよ。
元はゲームのコントローラーでしたみたいなね。
うん、
そんな扱いになりそうですけど。
こんな感じですかね。
もう、なんですか、皆さん、キネクトに対して他に突っ込まないですか？もっと来いよ、興味津々な感じで。
はい。
例えば、重鉄器。
うん。
出ますけど。
はいはい。
重鉄器、ファンいますけど、重鉄器だけでゲーマーキネクト買うかな？ま、ね、鉄器、発売された時のコントローラーを買った人。
はい。
であれば、それこそそれぐらい熱量あるから、重鉄器でキネクトも一緒に買うでしょうけど、前回の鉄器も知らない人とか、
はい。
手を出さなかった人がそのまま今回キネクトで重鉄器に手を出すかというと、
なんかね、もし重鉄器だとしたら、やっぱりゴツゴツとしたコントローラー欲しいなって思っちゃいますね。
ねえ、それこそそのメカの好きな人はさ、
そうそうそう。
ねえ、空間を触るんじゃなくて、いろいろ、例えば、バチって上げるボタンがあったりだとか。
うん。
ね、そういうのがあるから、
多分いいんだよね。3つぐらい連続でバチバチバチってやりたいんですよ。
ああ、いいっすね。
はい。
なんとかかんとか、オールグリーンとか言って、これ、バチバチバチとか上げたいですよね。
上げたい上げたい。
ああ、オートバランサー解除みたいな、なんかね、よくわかんないんですけど。なんかそういうこと言いたいですよね。
はい。なんで、どうなんだろうな。まあ、そうですね。いろいろ、未来に期待します。苦しいな。
まあまあまあまあ、そんな感想しかねえわな。実際触ってないしな。
ゲーム以外ってどういうことできるんですか？
ニコニコ動画に確か上がってたキネクトのやつは、
はい、
小さいラジコンのロボットみたいなものを、
はい、
キネクト操作で動かす、
はい、
そのエアーでその空間をトレースして人間の動きを、はい、それを真似て動かせるだとか、
はい、
あと他に学生がやってたのは、キネクトの映像認識のものを使って、手を十字にさせると、
はい、
ウルトラマンのスペシウム光線が打てるっていう。
ああ。
うん。それでビヨーってこう、打って遊んでるっていうのはありましたね。だからそういうところで、二次的な、なんていうんですか？使われ方？ゲーム以外のところで、いろんな人がアイデアを出して、膨らませてくれるような気はするんですけどね。
うん。以前、ミカエルさんがね、動画、ブログの方に、確か、あったはずなんですけど、あれもなんか、女の人がこう、踊ると、その、手の動きによって、キラキラキラっとね、模様が出たりとか。
ああ。
いうことも、
ああ。
うん。あれも多分、キネクトで可能だと思うんですよね。
AR の時ですね。
そうですね。あれ AR ですけど、あれも多分、キネクトで、できると思うんですよね。
そうだね。
うん。だからそういうのかな？
うん。あとは音声認識と組み合わせていろんなことが、まあ、できると。以前、キネクトが、マイクロソフトで発表された時の、将来的なビジュアルっていうか、こういう風にしたいっていう、デモ PV ができた時は、オンラインのネットショッピングで、
はい。
Google の CM の画像検索の CM でさ、
うん、
プロジェクターに服を映して女の子が着せ替えみたいなことをしてる CM 覚えてません？
ああ、
ありますね。
そう、あれをキネクトはしたいって言ってたんですよ、最初。
ほうほう。
自分の姿をキネクトのカメラで取り込んで、それをオンラインショップでその服を自分の映像に重ねて、こういう服装を買えばこういう感じになりますとか。
ああ、なるほどね。
で、はい、そうそう、あとは手の操作でこう、右から左にこう、ふっとこう、動かすと、その映像もスライドして、服をどんどん選んで、じゃあこれに決めますとか。で、試着。エアー試着ですよね、要は。
うん。
うん。そういうことしたいようでしたよ。
もう未来に生きてますね。
うん。そこまで行くとやっぱり売れると思うんですよね。
はい。
ただそこはゲームじゃないんですよね、残念ながらね。
そうですね。やっぱりゲームじゃないとこから広がっていくんじゃないかなと思いますよね。
ああ、そうだね。
うん、キネクトシステムってのは。はい。ありがとうございます、鍋さん。
はい、鍋さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃ続いて、お願いします。
はい。ポンさんからのお便りです。
はい。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
19歳、ポンと申します。
おい。
初投稿です。仕事中にいつも楽しく拝聴させていただいています。お二人ともいい声をしていて、とても聞きやすく、話も緩い感じで、とてもいいラジオだと思います。
ありがとうございます。
すごい。
はい、はい、すいません。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。はい、すいません。
中学生の方からの投稿の内容のおすすめソフトですが、はい、二の国はどうでしょう、
うん、
想像力の湧くデザインで優しいデザインの割にやり込み要素も多いので若い子にいいと思います、うん、お二人はアーマードコア5体験版を遊びましたか。今回の体験版でシリーズを初めて遊びましたが、種類の多いパーツと深い戦略の内容で、特にオンラインがとても楽しい内容でした、うん、そういえば PS3 のおすすめソフトで悪魔城をしていましたが、確か Xbox 360専用ソフトだったと思います。これからも楽しみにしております。寒い日が続きますが、お体に気をつけて頑張ってください。また投稿させていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい。ポンさんありがとうございます。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、さすがいい声違いますな。
はい、ありがとうございます。
ポンさん、初投稿ということで、ありがとうございます。
ありがたいです、本当に。
ありがとうございます。う
ん、いやー、毎度毎度ね、そのお便りいただいたとき言ってますけど、本当こう、お便りもらえると、何て言うんですかね、やってるっていう実感が持てますし、やっぱテンション上がって、よし、収録すんぞ、編集すんぞってなりますよね。
うん。暖かくなりますよ、うん。
本当にほわーんとしますよね。
ありがとうございます、本当に。
ぜひぜひこれからもね、生グラジオゆるゆるとやりますんで、はい、聞いていただければと思います。
うん。
さあさあ、さてさて、お便りの内容ですけども、おすすめソフト二の国。
そう、
これ、盲点でしたね。
二の国ぴったりですよね、きっと。
ぴったりですよ。世界観もね、良くて。
はい。
僕らがやっぱりちっちゃい頃にやったドラクエとか、
うんうん、
その FF とかのこう、なんて言うんですか、世界観であったり、こう、ファンタジーな感じを、もっとより、こう、アニメの表現としてやってくれたのが多分二の国ですよね。
うん。まあ、そうですね、ジブリですしね。
そうなんですよね。うん、
あと、実は二の国はかなりやり込み要素もあるみたいで、
うんうんうん。
戦闘もかなり骨、ね、骨のある。かなりまあ、難しいのかちょっと、僕やってないんで申し訳ないです。ちょっとわかんないんですが、なんかそこら辺もね、いろいろとやりごたえのあるゲームらしいので、これを進めればよかったですね。
そうそう、ゲームのそのボス戦がかなりガチだっていう話は、聞きますよね、
はい。うん。
うん。
そうね、二の国。そう、で僕らが進めたのは悪魔城だったんですよ。
はいはい。
で、ポンさんもね、実は360専用ソフトだったと思いますって言ってるんで、教えてくださったんですよ。
うん、
で、これね、確か360専用だったはずなんですが、
そう。
プレス3でも、実は、遅れに遅れて発売されてるはずです。
コナミのバカ。 コナミのバーカ。
はい、確かあのプレス3でも、プレイ可能ですので。
ね、約1年後に出ましたよ。
やっぱり出てる。
うん。俺はね、
はい。
360の専用ソフトとして。
怒ってる。
ドラキュラを愛していたの。
やりましたし、かなり。
かなりやったし。
うん。
で、360のソフトをね、まあ、これから360買うか、プレステ3買おうか迷ってる人に、兄さん、Xbox には、ドラキュラがありますぜ、と。
うん。
これ、プレステ3じゃ、やれまへんで、と。
うん。
言ってたよ。
過去形だわ。
私は、
はい。
それが、ケツの軽い、コナミの野郎がですよ。
こいつ、怒るぞ。
出た、ここで。ねえ、うん、ケツの軽いコナミがよ、
うん、
360からプレステ3によ、
うん、
出しやがったんだよ。
なるほどね。
うーん。
いや、まあ、売れる、売れるからでしょ。
売れるでしょ。
うん、売れてるでしょ。
やっぱり、ドラキュラ好きだから、
はい。
別に、あの、演出上怒ったけど、本心はそんなに。
あれ？あ、そうなん
だ。やってくれる人が増えるんだったら、それでいいよね。
ああ、そうです。
ドラキュラは面白いもの。
やり込みましたしね。
やり込んだ、やり込んだ。
うんうん。
もう、元取るなんてレベルじゃないくらいやり込んだよね。
そうですね。あの、結構お安いんで、しかもお安いのに、かなりね、やり込み要素ありますんで、こっちも。
うん、そうそう。
おすすめでございます。
これまさにあの、前に、桜井さんのコラムで、その難易度はゲーム性というか、はいはい、ゲームっていうふうにね、お話ししましたけど、うん、まさにこのドラキュラの難易度は、
うん、
最初すげえ難しいボス戦とかは、いや、こいつ鬼だろう、倒せないだろう、みたいなのが、うん、だんだん自分の、レベルが上がってきて、あ、もうちょっとで倒せるかも、あ、いけるいけるってなる、
うん、
もうリアルに感じることができるゲームなんですよね。
うんうんうん。
うん。
でした。
なので、ね、やっぱりこう、ヒリヒリとした、こう、なんですか、緊迫した戦いを挑みたい方も、難易度で、まあ、調整することもできますし、自分の自ら装備を裸で挑むっていうね。
うん。
男のような戦い方もできますし、
はい、
ちょっとアクション苦手な方は、キャラクターの装備とかもありますから、
うん、
そういうのでガッチガチに固めてね、攻略法を探しながら、
うん、
攻撃パターンを覚えながら、
うん、
攻略していくっていう楽しみが、
うん、そうですね。
ドラキュラにはありますので。
うん、まあ、二の国をガッツリやった後、悪魔城でこうシンプルにアクションゲームやるってのも、オツだと思います。
いいですね。いいですね。
はい。それから、アマドコア5体験版遊びましたか、うん、ということで。
アマコア。
遊びました。
僕、あの、前回のクローズドベータテストに、あの、当選したので。
あ、すごい晴らしい。
うん。Xbox 360版4をプレイさせていただきました。
うん。
これ、一時すごいあの、なんていうんですか、ツイッターでこう、よくさせてもらってる方々とね、一緒にチーム組んでやりましたけど、
うん、
今回のアーマードコア5はもう完全にオンラインに注力してますね。
そうなんですね。
うん。
うん。
その、もう最初から何かしらチームに入るか自分でチームに作るかしなさいっていきなり言われちゃうんですよ、もう。
あ、そうなんですか？
そうそうそうそう。
ぼっちでやれないんですか？
一応、ぼっちでもできます。自分でチーム作れば。
あ、そうか。
うん。けど、それぐらいこう、他人数、とチーム組んで、まあ、楽しんでくれよっていうね、
うん、
それぐらい、まあ今回はオンラインの方に力を入れてると。
はいはい。
だって斬新ですよね。その対戦ゲームなのに一人キャラクターを操作しない人がいるっていうのがね。
ああ、そっか。
ね、
言ってましたね。
藤宮さん、アーマードコアってやったことあります？
やったことないです。
これ今回あの、アーマードコア5っていうのが、 1月の第4週かなに出たんですけど、まあ普通オンラインで対戦っていうと、例えば6対6だとか、だったらまあ6人のロボット対6人のロボットで戦うわけじゃないですか。
はい。
このね、アーマードコアはね、珍しいシステムで、一人ね、ロボット操作できない人がいるんですよ。
じゃあその人何するんですか？
と思うでしょ？
はい。
その人はね、オペレーターとなって、普通の人はね、テレビの画面には敵のロボットと自分のロボットがいて、こう動いてる画面が見れるんですけど、一人オペレーターになった人は、地図しか見れなくて、で、その地図に各キャラクターの、あの、コマみたいなのが、ピロピロピロピロピロって動いてる様を、見つめるっていう。ね？理解ができませんよね。
あの、じゃあ、無双のマップだけ表示されてるみたいな。
そうそうそうそう。で、A 地点から B 地点に行きましたよとか、
はい、
C 地点に敵が2匹いるようだから気をつけてとか、
はい、
まあ、ちょっと俺オペレーターかっこいいみたいなね、ことをしたい人は、あれですけど、ロボット動かしたい人からするとちょっと微妙ですよね。
そうですね。まあ、かっこつけたいですよね。
俺かっこいいみたいな、俺、はあ、俺司令官かっこいい
CQCQ みたいなですね。
そうそうそうそう、はあ、5番がやられただとみたいなね。
そうですよね。
応答しろみたいなことをやりたい人は最高に楽しいと思いますよ。ロールプレイできる人は。恥ずかしがり屋はもう死ぬほどやりたくないでしょうけどね。
3番あのやられました3番やられましたので、あの、助けに、あの、3番、助けにあの、っていう感じだと、
もう、もうね、
いい加減にしろ。
だからもうソースカックくらいです。なので、あの、見知らぬ人とやるよりかは、チームで知り合い同士とやってほしいっていう多分、思いもあって、どっかのチームに所属するか、自分でチーム作れっていう多分、オンラインの、システムになってるんですね。多人数チームプレイが前提のオンラインになってます。
もうあれですよね。強行ですよね。よく決めたなそれでって。
その仕様で。やっぱりフロムソフトウェアですよ。その辺も
体験版、あの僕落としてまだやってないんですよね。体験版実は。
はいはいはい。やれんの？落とせなくなっただけでやれはするのか。
そうですね。もうあの、落としちゃってるんで、まあ、オンはもちろんできないんですが。
うんうん。オフラインはできるのか。
はオフラインできると思いますよ。
その前回のクローズドベータテスト受かった時は、オフラインのそのモードができなくて。
ほーん。
うん、オンラインのモードだけだったんですけど。
うんうん。
うん、でも面白かったですね。その、チーム知ってる人と。お話しして、
うん、
もうあっちから行ってくれ、俺こっちから行くわみたいな。
今もう発売されてますのでね、あのぜひ興味ある方は。
そうそう。僕も買ってますから。未開封ですけど、買ってますから。
またそうですね、感想聞きたいですね。
うん、Xbox 版ね、ぜひぜひ、やっぱりチームで知ってる人でやりたいので、はい、ぜひこのリスナーさんでね、うん、興味ある人お声かけていただければ。
喜びさんで
言ってた。そうそうそう、長谷さんじましてですね。
はい。
あなたのチームをピンチに陥れるぜ。あいつ速攻でやられちゃったみたいな。
オペレーター役も任せろってね。
オペレーター役もね、シャイだからな。できるかな。いや、そんな僕でよければ。
でもゲームプレイしたいですよね。
ゲームプレイしたいよ、やっぱり。
もっと動かしたいですよ、やっぱり。
ね、うん。
はい。ありがとうございます、ポンさん。
はい。ポンさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、続きまして、お願いします。
ヒカルさんからのお便りです。
よっ。
よっ。山草さん、グータラさん、藤宮さん、いつも楽しい配信をありがとうございます。先日は番組メンバーで参加させていただきまして、ありがとうございました。テーマがエニックスということでしたので、なんとかなるやろうと思っていたのですが、ドラクエ話以降沈黙という、生グラジオファンからフルボッコされるような手いたらくぶり、反省しております。 さて、第70回配信も聞かせていただきました。難易度設定の話ではなるほどなぁと思い、自分もよくよく考えてみたんですが、私は難易度設定をいじってまでクリアするのはクリアじゃないと個人的に思っています。結果どうなるか。積みゲーが増えます。言い方を変えれば一本のゲームを末永く遊んでいるとも言えますが。そういえばスパロボ、私もクリアしたことがないですね。というわけで、これからも楽しい配信を楽しみにしております。毎日寒いですが、体調に気をつけてくださいませ。長文失礼いたしました。
ありがとうございます。
ヒカルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
よ、プレイボーイ。
また怒られますよ。
すいません。カットしません。
しない。
うん、俺は真実を送り続ける。
はい、エニックス話。
はいはいはいはい。
はい、前回エニックスの話、
うん、
してますんで、まあ、その時にね、ヒカルさんと、ヒカルの独り言でね、ヒカルさんとか、クミさん、それから、富蔵さん、R さんとか、
うん。はいはい。
来ていただいてますけども、まあ、いろいろお話ししてね、昔のことも思い出したりとか、楽しかったんで、うん、オールオッケーですよ。大丈夫です。
ぜひね、興味ある方は、前回の放送、第71回目かな？
はいはい。
を聞いてもらえばと思いますけども、ヒカルさんのメッセージに書いてある通りですね。まあ、エニックスだし、有名会社だから、まあまあ、なんとかなるでしょうと。大したね、下調べをしなくて大丈夫だろうと思ったら、ドラクエの話以降、話ピタッと止まりましたね。
どうしようかと思いました
ね。よくよく考えたら、エニックスのソフトをドラクエ以外あんまやってなくねみたいな空気になっちゃいましたけどね。
はい。
それぐらいまあ、ドラクエが有名だったということなんでしょうね。
そうですね。
うん。
まあ、そうですね。まあ、僕らは、少なからず、やってるソフトは何本かあったんで、なんとかね、うんうん、お話繋げれましたが、うん、なかなか難しかったですね。やっぱりドラクエ以外のエニックス話っていうのは。
そうですね。ドラクエ以外でみんなやってるソフトっていうのは見つからずでしたからね、結局ね。
そうでしたね。
うん。そうそうそうそう。
いやはや。あ、でもまあ、聞いてみていただければと。はい。思います。
はい。
難易度話。
うん。
他のお手紙ね、いただいた中でも難易度の話、ね、していただいてる方もいらっしゃるんで。
はいはい。
うん。もっと続けてお話できればいいんですが、うん、まあまあ、とりあえずヒカルさんは、難易度は、いじらないと。
おぉ、うん。男ですな。
はい。まあ、結果、積みゲーが増えていくと。
いいのか、
悪いのか。いいのか、悪い。ヒカルさん、それは下げてゲームやってた方がいいんじゃないですかね。スパロボクリアしたことがないと。
うん。まあ、やっぱり難易度だけの問題で、そのつまずいてしまったがために先に進めない、
うん、
つまりこう、ストーリーが盛り上がるところが体験できないっていうんであれば、やっぱりちょっと難易度下げててもやってほしいっていう制作者側の、
うん。
気持ちはあるでしょうね。
でしょうね。
ここまで来れば大丈夫、必ずハマってくれるかなみたいなところは多分あると思うんですよ。
第4話まで見れば、ね、第4話まで見れば盛り上がるから。第4話ダメだった？第4話ダメだった？
ガンダムエイジですか？エイジの話ですか？
いやいや、何も言ってないですよ。
すいません、
ね。何も言ってない。スパロボって難易度調整あるんですか？難易度設定。
一応ね、熟練度みたいなのがあって、マイステージ、まあ、チャレンジみたいなのがあるんですよ。
うん。
何ターン以内に、このボスを倒すと、その熟練度ポイントみたいなのが一つもらえます、みたいな。
ほうほう。
で、それをポイントをある程度取ると、だんだんステージが難しくなっていくっていう。
はぁ。
うん。まあ、難しいと思う人は無理してそのチャレンジをクリアしなくても、ストーリーとしてはちゃんと進んでいくのでご安心ください、みたいな。
ああ、なるほどね。じゃあ今やってるのが一番の普通の設定で、あとはもう、その条件をその熟練度上げていけばただ上がっていくだけってことですか？
そうそう。なので、多分やってる人からすると、 そのまあ、難しい人はもちろんそのチャレンジクリアできないでしょうから、
はい、
常にいいバランスでクリアできてるようには多分なっていくんでしょうね。おのずと、
はいはい、
うん、得意な人は
一応難易度下げれるんじゃないですか。シリーズにもよると思うんですけど、主人公の名前とかで確かパラメータ変わるんじゃなかったでしたっけ。
あ、そんなのあんの
確か、私も全然詳しくはないんですけど、誕生日か名前かなんかを設定したら、最初から割と強い感じでできるみたいなのが聞いたことが。
ね、あれ、アルファだったかな、その主人公の名前と誕生日、血液型を設定できるんですけど、それによって使える精神が変わるんですよ。
あ、
うん。で、何でしたっけ、バンプレの寺田さんでしたっけ、スパロボを手掛けてるプロデューサー、
うん、
あの人の誕生日と血液型にすると、その精神コマンドを、ゲームの中でも何人かしか覚えていない精神コマンドを主人公も使えるという。
いやらしいな、それ。
そうそう、そういうのがある。あと、血液型と、その日によっては、スーパーロボットゲーム機の精神を覚えたりだとか、リアルロボット系の精神を覚えたりだとかっていうのね。けど最近ね、そのシステムなくなっちゃって、
うん、
主人公キャラも固定になっちゃってるんですよね、最近のスパロボは。
ほうほう。
うん。で、精神もどうやらそこ、誕生日ももちろんキャラ固定なので、精神も固定になっちゃって、なんかある程度そつなくこなせますみたいな、
うん、
キャラになっちゃってますね。
あ、じゃあ最近のはなかなかそこで難易度調整は難しいと。
うん、ただスパロボの場合、その、まあ、全滅プレイっていう伝統的なプレイの方法があって、うん、スパロボってゲームオーバーになってもペナルティ基本ないんですよ。
ほう。
ほう。味方のロボットがやられちゃっても、うん、ステージをクリアさえしなければ、
うん、
マイナスってないんですよね。なので、もう、例えば、仲間一機殺されちゃって、ステージクリアすると、ステージクリアした後に修理代を払わされるんですよ。
あ、ありましたね。
うん。
あ、
それがまあ、
はい、
唯一のペナルティなんですけど、
うんうんうん、
そういうのも嫌な人は、一機やられちゃったらもう全員わざとやられちゃって、
はい、
で、ステージの最初にゲームオーバーとして戻されるんですけど、うん、その時にお金だけは減ってないんですよね。その、倒した敵の分はちゃんと残ってるんですよ。
うん。
なので、その、何回もやり直しやり直しをして、キャラを強く、ロボットを強くして、まあ、自分で難易度調整しようと思えばできるという形ですよね。
うわぁ、でもそりゃ時間かかりますね、スパロボってやっぱり。
そう、なので、そのやっぱりその便利な、全滅ポイントっていうのもね。
何ですかそれ。
全滅プレイ向きの面っていうのがあるんですよ。
便利な全滅ポイントって。初めて聞きましたよ。
負けるポイントが、その手っ取り早いっていうの
が。ああ、条件がね。
そうそうそう。負ける条件が結構、厳しめのところっていうか。
はいはい。
そういうところだとわざとすぐに全滅できるんで、周回プレイっていうか、その全滅プレイでお金稼いだりするのには便利よとか、よく、
うん、
ウィキとかではファンの間で書かれてますね。
み
ちゃんとか、うん、
なるほどね。
そうなんですよ、
はい。まあそういうところでもまあいろいろ難易度自分でもいじれちゃうと、
うん、ね、そうだね。
この難易度の話は多分次回もお話したいと思うので。
うん、そうですね。
うん。その時はまたね、お話しさせていただこうかなと思っております。はい、
次回放送の時に。
はい。
お話、はい、します。
うん、はい。ヒカルさんありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、まあ、お便り今週は3通読ませていただきました。なべさん、ポンさん、ヒカルさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週のファミ通、
はい、
なべさん、お願いいたします。
はい、噂はありましたけども、とうとう正式なこういう媒体で発表と、
うん、
なんとなんとあの2ですよ。あの2、
あの2、
そう、あの2っていうソフトが出るんじゃないよあの2っていうソフトじゃないよねボーダーランズっていうのは皆さんご存知でしょうか。生具ね、
はい、生具さんかなり大プッシュした
ゲームなん
でわかりますけど、そうそうそう、藤原さんわかる、
わかんないです。
やっぱりですね。
わからない。
はい。
今ちょっと俺も神気味だったけども、ね、じゃあ、
動揺しましたよね。
そう、何わからないだとみたいなね。
はい。
けどわからなくていい。なぜなら、うん、ファミ通にボーダーランズとはと説明が載っているから。
ありがたいです。
はい、丸々読みますよ。
はい。
ボーダーランズとは、前作、ボーダーランズは、銀河の辺境にある荒れ果てた惑星、パンドラを舞台に、一攫千金を狙って暴れ回る FPS、過去一人称視点、シューティングゲーム。レベルアップによるキャラクターの成長や、スキルの習得など、RPG 的な要素が取り入れられている。トゥーンタッチで描かれた独特のビジュアルも特徴と。
はいはい。
FPS というと、まあ、相手をバンバン撃ち殺して、対戦っていうイメージ強くないですか？
そうですね。
ね、モダンフォーフェア、コールオブデューティーとか、バトルフィールドみたいにね。このボーダーランズっていうのは、FPS のシューティングで RPG 要素、成長要素のあるゲームなんですよ。
珍しい。
敵を倒して経験値点に入れてレベル上がったりだとか、どんどんどんどんその強い武器を求めて街をこううろついたり、敵からドロップするのを狙ったりっていうね。
はいはい。
で、前作のそのボーダーランズもすごく人気が高くて、Xbox 360、それから PlayStation 3でも、プレステ版は、ダウンロードコンテンツ全部入りのお得版が、後々出ましたけど、それぐらいプレステ3版ね。
はいはい。
うん。が出たんですけど、それの2が、とうとう発表になりました。
なるほど。
で、まあいろいろとね、ゲームのビジュアル載ってるんですけど、何がね、こう期待させるかというと、前回もいろいろと武器の種類っていうのはあったんですよ。アサルトライフル、サブマシンガン、ピストル、ミサイル、ランチャーっていうんですか？
はいはい。
うん。それはショットガンとかあったんですけど、うん、さらにそこから、武器の種類が前作の5倍です。
すごい。
増えすぎです。
あ、そうなんですね。はい。
そうなんですよ。この、ボーダーランズ特徴の一つが、武器がランダム生成されるシステムなんですよね。うん、その例えば、銅の剣とかじゃなくて、とても強い銅の剣、かっこ炎とか、そこそこ強い銅の剣、かっこ毒とか、それが、そのコンピューターの中でランダムでこう、組み合わさって武器が出てくるんですよ。
うん、
ですので、で、武器にもランクがあって、レア度の。で、まず、二度と同じ性能の武器はないって言われるぐらいの多さなんですよね。
うん、
例えば、ピストルだったら、ピストルの種類でも、二度と同じ性能の武器はないだろう、っていうぐらい種類が出てくるゲームなんですけど、それがさらに5倍ですから、
はい、
アイテム、ちょっとレアなやつあると、使わないけど取っておこうみたいな人っていません？
うんうんうん。
俺は、 剣の方が得意なんだけど、ちょっと槍でレアなやつ出ちゃってどうしようかな。売るのももったいねえし、取っておこうみたいなタイプは、死ぬほど悩むゲームになりますよ。これ。前作のボーダーランズだって、全くピストル使わなかったのに、レアのピストル出るともう、なんかとりあえず取っておこうみたいな感じになっちゃって、倉庫がダウンロードコンテンツで配信初めてされたんですよ。
はい。
それまではあれでしたから。もうどうにかやりくりして、レアな武器出ると、どれか、こう、泣く泣く捨てる。か、うん、倉庫キャラを自分で作るかっていうね。方法しかありませんでしたから。うん。いやー、楽しみですね。
そうですね。そうですか？
うん、そうですよ。まあ、いいよ、はいはい。どうせみんな興味ねえんだろ。どうせこっちだろ、興味あんのは。
なん
もう一つ。
はいはい。
3年半の沈黙を破り、
うん、
シリーズ最新作が登場。そのタイトルとは？
はいはい。
バイオハジャーシックス。
長いな。
これ多分タイトル、この通りですよ、多分。発売された時。聞いてみてください。発売された時。11月22日ですけど、
はいはい、
発売日に買った人は、この配信の生グラジオのこの部分聞いてください。全く一緒だと思いますから。
そうむしろ生草さんがやってるくらいの
勢いで。やってるぐらいの勢いですよ。スペシャルサンクス生草坊主って書いてますよ、多分。さあ、バイオハザードシリーズの正式、はいはい、そう、ナンバリングタイトル。最新作がですね、とうとう発売されますよ。
うん。
うん。
楽しみ。
ねえ、11月の22日ということで、今年。
やった。
で、対応機種は、PlayStation 3。Xbox 360。PC。
おぉ。
この3つで。まあ、PC 版はどうやら、日本で発売されるかどうか、見て、あ、発売日が未定なだけか。日本では多分発売されるんですね。うん。で、まあ、バイオハザード、今回は、正式なタイトルのナンバリングなので、なんと、レオン。
はいはい。
4で出ましたね。レオン。うん、それから、5の主人公だったクリス。
はいはい。
これがね、初めて、同じ作品で一緒に出てくると。
あ、そうなんですね。
そう、いよいよですね。いよいよ、いよいよ。クリスは1でも使えたんだよね。1の男主人公だったよね、確かね。
なんかちょっと、刈り上げっぽい人ですよね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。あの人か。
そうそう。で、レオンが2の、何でしたっけ？あの街の警察官ですよね。
あ、ラクーンシティの？
あ、そうそう、ラクーンシティに初めて赴任してきたときに、運悪く、バイオハザード起こっちゃったみたいなね。とてもかわいそうな人なんです
けど。それはクリス。
それがレオン。
それがレオン。
うん、警察官
ね。刈り上げのやつ。
うん、パッキンの、何ですか、イケメンみたいな方。刈り上げが、
刈、はい、
り上げがクリス。
刈り上げクリスのイケメンレオン。
うん、イケメンレオン。そうです。それで覚えてください。はい、はい、もう一回言いますよ。はい。刈り上げクリスの、
イケメン。
イケメンレオン。はい。いやー、覚えづらいですね。語呂が悪い。
進めといて。
で、まあ、4、5とね、ゲームシステムガラッと変えて、まあ、ちょっと、半 FPS みたいな、
はいはい。
形になりましたけど、はいはい、今回もその形を取っていく、多分4、5の流れで取っていくんでしょうけど、商業的にはどうやら5ってちょっと失敗しちゃったらしいんですよ。
ああ、そうなんですね、
うん。うん、プロデューサーは、あれなんですけどね、カプコンの竹内。
ああ、竹ちゃんか。
うん。
ロスプラ2。
そう、ロスプラ2とバイオ5を同時に手掛けてて頑張ってたんですけどね。
うん。
どちらもちょっとね、惜しい作品だったんですよ。
うん、うん。
ね、ロスプラもちょっとね、オンライン周りがもうちょっと便利であれば、 もうちょっといけたはずなんですけどね。
うん。
ね、グータラ君と二人で残念だなって話はしてましたけど。
そうですね、オンライン周りはうんこでしたね。
ねえ、
うん。
で、今回その方は、まあ、お偉いさんになっちゃったので、開発陣の一番トップになっちゃったので、竹内さん。
はいはい。
今回はですね、エグゼクティブプロデューサーとして、小林博之さんという方。今回ね、バイオに携わるんですが、さあ、この方、某ゲーム業界の、いろいろなことを書いてるブログなどを読んでる人であれば、ご存知かもしれない。小林博之さん。藤宮さん、はい、この方ご存知ですか？
わからないです。
じゃあね、こういう言い方をするとわかるかもしれませんね。カプコンから発売されてる、戦国無双のプロデューサーです。
ああ。
バサラね、
はい。
戦国バサラのプロデューサーで、なぜかツイッターで、戦国無双がワゴンに入ってるって書いちゃったがために、一般の方からとても評価悪くなっちゃったっていうね。ね、わざわざ他社の作品のタイトルがワゴンに入ってるって言わなきゃいいのに。
そうっすね。
ねえ、今日もライバル的なさ、作品を手掛けててさ、
うん、
こんなこと言わなきゃいいのに、この人は子供だなーっていうんで、クスクスクスって笑われた人なんですけど、まあその方が、今回、エグゼクティブプロデューサーと。
やったね。
やったね。具体的に、このプロデューサーは何をするかよくわかんないけど、やったね
楽しみ。
ね、今回、5の時もさ、今回でバイオは終わりですと、言ってたんすよ。ストーリーはこれで終わると、一応完結しますとね。
うん。
けど、
終わってないじゃないですか。
そうそう。バイオ大好き、僕らのご友人、名人がね。
ああ、はいはい。
おい、5をやって終わった時点でですよ。
うん、
おい、ストーリー終わってねえじゃねえかと。何一つ謎を解明されてねえじゃねえかと怒ってましたけど、
うん、
名人、多分、6でも終わんないよ。
終わらんでしょ。
もうバイオはこれあれでしょ。会社潰れるまで永遠にこれで引っ張るでしょ。
でしょうね。
ね。
うん。
まあ一応今回ね、久しぶりにゾンビが復活するらしいので、ちょっと楽しみではあるんですけどね。
うん。うん、ちょっと待ってください。
はいはい、はい。
久しぶりにゾンビが復活するってなんかおかしくないですか？今まで復活しなかったんですか？ゾンビ出てましたよね。
あ、そっか、グータラ君4、5はやってないのか。
やってないですね。
4、5ゾンビいないですよ。
え？あれゾンビじゃないですか？
あれね、プラーガっていう虫に寄生された人なんですよ。はい、
なんだと？
ゾンビだと思ってました。
ねえ。
ですよね。
だからね、はい、もうファンはゾンビ出てこないで悲しんだんです。
そうなったんですか。
だからその T ウイルスとか G ウイルスっていう言葉ももう出てこないですもん。
やっちまったっすね、それ。
だからアンブレラももう、あれよ。
出てない。名前だけ。
一応、アンブレラから、業務提携してるっていうか、まあ、関連企業みたいなところで、そういうのも開発してました。て、はい、ペロみたいな。
うん。
後付けで出てはきてますけど、
うん、
うん。僕らの本来ハマったバイオではなくなってるんです。で、やっと、今回の6でゾンビが復活するということで、まあ、ファンは喜んでると。
はいはい。
いうことですな。
なるほどね。
いやー、期待でしょ、これ。
そうですね。
バイオは。
ちょっと発売日長いですしね。
そうね、まだね。
今年の11月ですかね。
体験版とかね、出たらちょっとやってみたいですね。
うん、ああ、出るみたいですしね、しかも。
ああ、じゃあ、グータラ君ぜひ買って一緒にオンラインやりましょうよ。
買わないですね。
うん、やっぱりね。
はい。
うん、買わない。知ってて聞いたわ、あれ。
名人買うみたいなね。
そうだね。
名人は買うでしょ。
名人に降り出し、った激励されながら頑張るわ。
頑張ってください。
頑張ります、頑張ります。はい、僕はこの2本ですかね。
あ、そうですか。
はい。
僕も一つ挙げさせていただきたいですね。
ほいほい。
時と永遠と書いて、
うん、
時とは、もうこれ公式で略名なのかな、
うんうん、
まあ、時とはってあの、下に書いてるんですけど、
うん、
プレイステーション3からバンダイナムコゲームズさんから発売される RPG。このゲームですね、実は HD アニメ RPG ということで、
うん、
フルアニメーションですよ。アニメーションそのものをリアルタイムで動かせる RPG。
ちょっと話題になってましたよね。PV かなんか、その、流れた時に最初にね。
うん。これ今まで、先ほどのボーダーランズとか、トゥーンシェードとかね、アニメ調のを、うん、こんなんか 3D みたいなので表現して、動かすっていうのは多々あったんですけど、
うん、
これ本当にアニメーションそのものを十字キーで動かせちゃうっていうのをコンセプトにした RPG と。
すごいね。
これ本当にやったらすごいですよね。で、これ読んだんですよ。うん、まあ、まだまだその、開発が、12年発売予定ということで、具体的には決まってないみたいなんです。
うん。
なので、一応プロモーションビデオ、ありますけど、まだまだそのゲーム画面動いてるようなところは、ちょっと少なかったんですよ。
はいはいはい。
なので、これからどう化けていくのかっていうのは楽しみではあるんですが、
うん。
まあ、いろいろ不安なのがですね、
うん。
その、今回そのバトルシステムにちょっと触れてるんですよ。
うん。
それが、その、コマンド選択式じゃなくて、アクション性のあるバトルシステム。
ほうほうほうほう。
になるみたいらしいんですね。
うん。
うん。だから、なんかこの、ボタンでコポンポンって押していくタイプかなって思っちゃったんですよね。
あー、リズムアクション的な感じのってこと？
じゃないかなと思ってるんですよ。
あの、テイルズとかそんな感じではないの？
あの、かと思ったんですが、
うん、
これアニメーションじゃないですか。
そうだね。
ってことは、うん、あの、カメラ視点っていうのが自由に効かないと思うんですよ。
あー、そうか。
でしょ、うん、だってアニメーションであれば、うん、こうカメラワーク動かしたら頭の上の方のね、絵コンテとかも必要になるわけじゃないですか、こうね。
うん、そうだね。
でしょ、だからグリグリ多分、ね、あのスティックでカメラ視点とか変えれないと思うんですよね。
あれ？ということはですよ？
うん。多分4つか5つぐらいの擬似的なカメラがあって、うん、でそこから見ていくっていうパターンじゃないかなと思ってるんですが、
これ基本的にもしかしてムービーゲーなの？じゃあ
ムービーゲーというわけでもないでしょう。多分
前編がアニメっていうのがよくわかんないんだよな、ね、例えばエクシリアなんかもさ、
はいはい、
あれエクシリアってこの間出たやつですよね、プレス3の。
そうですね、テイルズ。
あれもかなりそのアニメっぽい感じで綺麗だったじゃない。
はいはい。
あれ、ね、まあ、CG で描かれてますけど、
はい。
あれをそのセルアニメとして、
そういうことです。
描くことでしょ？
そういうことです。
ってことは自由に行動するってことは基本的には考えて作れないんじゃないの？
うん、だからそれがすごい心配なんですよね。
ねえ。
だからこそそのカメラ枠が決まった位置で、見てって、
うんうんうん、
うん、コマンドアクションじゃないにせよ、ボタンでポンポンって押していくタイプかなと。そんなに自由度ないかなっていうような、
うん、なんか
戦闘では。
自由度はほぼない気がするな。
そうですね。だからちょっと不安ではありますね。
なるほど。
一応、うん、今、イメージエポック、あの、この前の、何でしたっけ、最後の約束の物語とか、
はいはいはい。
ブラックロックシューターとかのゲーム、最近ね、こう、勢いあるところ作ってるんで、
うん。
まあ、頑張ってくれるかなってのをちょっと期待しながら、
いや、だって日本
発表させていただきます。
RPG を変える会社ですから。
そうですよね。JRPG を
変える。JRPG 変えてくって言った男ですから。 やるでしょ。
で、キャラデザが、何でしたっけ、防犯。防犯。防犯っていう人で。
防犯。
これあの、化け物語とかの、あの、絵を描いた人ですね。
はいはいはいはいはい。
はい、あの、台湾の方なんですけど。
うんうん。
うん、なんかその化け物語とかの絵を描いた人が、キャラデザインと。
おお。
まあ、ここも一つの売りではありますよね。
綺麗ですよね。
うん。まあ、そんな感じですかね。
うんうん。
はい、僕からは、時とは、一本にしようかなと。
はい。
はい、思います。ということで、今週は、ボーダーランズ2、バイオ6に、時とはと。
はい。
3本の発表でございました。
はい、ありがとうございました。
エンディングでございます。
はーい。
生笠さん。
ん？
そろそろ、行っちゃいますか。僕らが、あるものを。
言っちゃうか。言っちゃおうか。
言っちゃおうか。
言っちゃおう。
ガンダムエクスリーム VS、うん、買いました。
よっよっ待ってたよ
買っちゃいました。
よっ
買っちゃいました。いや、はや。やってます。実は夜中、こっそり。人目を忍んで。
出る。グータラ君、最近はあの、得意のキャラも、だんだんね、選定し始めてる今。
そうそう、今絞り始めてますよ。
うん。
名前忘れましたけども。
ダメだろう、それは。それはダメだろうよ。
あ、サザビーと、うん、トールギスと、
うん、
あともう一個なんだ、あの、2500のあの、何でしたっけ？ダブル王子じゃなくて、あの、なんか、兄弟、弟の方。ケルディムですか、うん、
それ。緑色のやつね。
色を忘れました。
はいはい。狙い撃つぜの人ね。
セリフも忘れました。
うん。愛がないな、お前は。作品愛がないな。
作品愛全くないです。わかんないですもん。とりあえずその3体。
うん。
とりあえずその3体をちょっとね、あの、重点的に鍛えていこうかなと。
はいはいはいはい。
いやー、思ったより面白いですわ。
これね、なんと。
はい。
うちの、
うん、
お嬢もやってるんですよ。
そうなんですよ。
お嬢。お嬢、お気に入りの機体は何ですか？
最近使い始めたのがユニコーンです。
お
お。ユニコーン、ね、あの、関節が赤い人。
そうそうそうそう。
よし。
赤くなる人。
そうそうそう。そうそうそう。よしよしよし。次やりましょう。次。あとは？藤宮さん、
あとは。結構いろいろ使ってみてる感じなんですけど、私もケルディも使ったりとか。
ほうほう、うん、
いいですよね、あの人。
はい、
うん、すごく使いやすい。
使いたいけど使える気がしないのがクシャトリアとか。
ああ、なるほどね。
はい。
うーん、クシャトリアね。
あの大きい緑色の
4つの羽ついた人ね。
そうです、そうです。
マリーダ・クルスさんのね。グータラ君、まだ使ってないかもしれない。シナンジュの並びにあるわ。
コスト、いくらですか？
2500
とか2000
だった
かな。
2000か2500だったと思います。
2000だったら1回使ってますね。2000全部投資で使ったんで。
ああ、そうか、そうか。
そうです、そうです。2500だったら使ってない機体いますね。
なるほど、
ね。あ、ちょっと見てみますわ。
うんうんうん。この後やりましょうよ、じゃがんな。
わかりました。
やりましょう
よ。生笠さんは ?3 体。
僕はね、3体あげるとすれば、今のところまあ、基本的に使ってるのがガンダム。
ああの、白い人ね。
はい、初代ね。まあまあ、はい、ほぼあの作品の場合、ガンダム半分ぐらい白いですけどね。
はい。
それと、あと、そうだな、デルタプラス。
あの、尖ってる人か。
難しい表現だね、グータラ君の場合ね。
デルタプラス。
ビームライフル。
青っぽい人でしょ？青っぽい紫っぽい感じ。
灰色かな？
あれじゃ違うか。
あの、ビームライフル打ち切ってもカートリッジで充填できるよって言った人。
あ、うん。あれ、あの人よかったですね。
ね、あいつ使いやすいですよね。
うんうんうん。
うん。あの人と、あと個人的にこう、使いこなしたいなっていうのは、
うん、
あれですね、ゴッドですね。
ああ、ゴッドガンダムね。
ゴッドガンダムね。
ゴッド楽しいです。
ゴッドね、動き早いからね、はい、うはーみたいな感じなんですけど、うん、気づいたらブーストないみたいなね。
あ、確かにゴッドガンダムは、あの、操ってて楽しかったですね、早いし、うん、動きが。
動き早いしね。
うん。なんかあの、自分、うまく使ってる感覚に落とし入れてくれますよね。
そうそうそう。動きも早いからさ、どうだろう、俺の動きが見えないだろう、みたいな感じで、
ね。そうですよね。でもちゃんと着地あたり。
そう、着地狙われてっていうね。
本当はザクが使いたいんですけど。
ああ、ザクね。
あの、対戦の時は事故るからやめろって弟に止められました。
ああ、そうか。
あの、爆弾でしたっけ？
そうそうそうそうそうそう。
あとあの、コスト的にも、やっぱ線だと辛いって言われて。
そう、なんかあの、なんでしたっけ？あの、初めてやった人は、とか、まだ慣れてない人は線あんまり使うなって言われてるんで、僕線触ってないんですよね、まだ。
うんうんうん。なんか、あれらしいですね。その、上級者向きだって言いますよね、線機体はね。
やっぱりね、気にしてたらしょうがないですよ。
うん、やっぱ自分の使いたいキャラ使うのが一番楽しいよね。うん、
そうですね。
うん。
3体。ガンダムと、
うん、
デルタプラスと、
うん、
ゴッド。
イエス！
なるほどね、うん。いい、いいじゃないですか、いいじゃないですか。
ぜひ。
そうですね。
ね、やりましょう。
で、なんか、はい。もうかかってこいと。
そこまでは言わないけど。
あれかかってこいでしょ？
グドラ君はあれなんでしょ？ガチでかかってこいようなんでしょ？
もちろんですよ。もう戦場は遊びじゃないですよ。
なるほどね。
そうですよ。
女子供が入ってくる場所じゃねえぞと。
場所じゃないんですよ。
もう藤宮さんを否定することになるけども。いいのか？
しかも、ガンガンあの、女性パイロットに乗ってますしね、もう。
そう、もういますからね。
はい。そう、あの、ハマーン、ね、使いたいですよね、キュベレー、本当は。
うん、俺もね、ハマーンさんも使いたいんですけど、キュベレー何してっかよくわかんないんですよね。
そう、キュベレーな、何を押していけばいいのか、さっぱりわからん。もう無意味にこう手、バッって開いて終わったりとか。
あれファンネルですよ。無意味に、無意味に手、バッって。怒られるぞ。
あれファンネル飛ばしてるんですか？
そうそうそう。横にバッって大の字になるやつでしょ。
そうそうですよ。何やってんだ、これ。で、もう一回押すと、もう一回手、バッって開く。わからん。意味がわからん
と。すげえ。やっぱあれだわ。ガンダム見たこととかない人だから、はい、グータラ君とね。
はい。
表現も、斬新。うん、で、パッと広げるなって多分ガンダム見た人は言えないもの。
なんかね、こう、謎の動きをするモビルスーツがものすごい多いんですよね。
そう、
技の組み合わせとか、があるんで、うん、それのせいで謎の動きしちゃうときって結構ありますよね。わかんないと。
あるある。押して、なんか動いたけども、それが果たして何が作用してるかっていうのが、わからずに終わるっていうのよくあるもんね。
私も最初ザクやってるときに、R2 を押して、なんでこの人しゃがんでるんだろうっていうのが。
実はボム投げてましたみたいな。
そうです。ボム投げた後にやったらそれで爆発するっていう。
そうだそうだ、任意の場所でね、はい、爆発させられるもんね。
はい。先にそっち押しちゃって、何やってるかわからなかったです、最初
そう。確かにあれは説明不足ですね。
でしょ？
わかんないですもん。
以前ね、その藤宮さんと僕で、シンボルが謎すぎてっていうのを言ってましたけど、ね、実際触ってみるとこれ何のこっちゃみたいなのあるでしょ、結構。
そうですね。大の字になったりするだけとかのボタンありますしね。
あの大の字ボタンを何に使うんだろうね。
そう。 あと、なんだっけな、ボタン押して飛行機になって、
うん。
お、飛行機で飛んでったと思って、戻るぞ、だね、普通の、ロボットの体型に戻るぞと思って、もう一回ボタンを押すんですよ。
うんうん。
そしたらいきなり上にギューンって上がったらと終わりみたいなね。
ああ、誰のことだろう。
飛行機状態になって、
うん。
で、もう一回ボタン押すと、上にまたギューンって上がってった後終わりなんですよ。え、何これと思って。
メッサーラかな？
なんかとりあえずいましたよ。何使うのと思って。
逃げるとかかな？
多分逃げるですね。上空に逃げて、まあ、緑にして逃げるみたいな感じなんでしょうね。うん、
なるほどね。
さっぱりわからん。
ウィングガンダムだったりよ、前も言ったけど、ボタン押すと、ふわっとするだけの ボタンありますからね。ふわボタンありますから、
ね。ふわボタン、ふわボタンね。
ふわボタンのね、
ありますね、
使いどころが難しいよね。正直どこで使ったらいいかわかんねえもの。
ふわボタン。
ふわボタン。笑うわ、あれ。
で、ウィキで、うん、まあ、一応ウィキ見て、初心者講座みたいなんで、
うんうんうん、
で、初心者おすすめの、機体はこれだ、みたいなので、うん、ガナーザクウォーリアーでしたっけ？
はいはいはいはい、ピンク色の、ね。
います。ガナーザクウォーリアーっていうのは、おすすめです、うん、出たんですよ。
うん、
じゃあ最初にそれ使おうと思って、
うん、
もうキャラ選択で探しても探してもいない。どこ探してもいないんですよ。
うん、
いねえじゃねえかと、
うん。
ダウンロードコンテンツと思っても違くて、
うん、
もうむちゃくちゃ探して20分くらい探していなくて、
うん、
よく見たら G って略されてるんですよ。ガナーザク。
そうかそうか。うん、G ザクウォーリアーですよね、
うん。バカ野郎と思いましたね。
ガンダム DX が最初何の略か分かんなくて。
ああ、はいはいはいはい。
DX？、
はい、
デラックス
だと思ってしまって一瞬。
ガンダムデラックスじゃないですか？
ダブル X です。
絶対わからん。
やっぱりね、ゲーム上仕方ないでしょうけど、はい、ガンダム知ってる人前提ですもん。
うん。
作りが。
何？ DX って。
デラックスですよ。
ガンダムデラックスでしょ、それ。何 G ウォーリアって。G でしょ。ガナーザクなんて読めないでしょ、それ。許されないですよ、これ。
これは許されない？
許されないですよ。
これは許されないか。
許されない。もうちょっと初心者に優しくしてもいいんじゃないか。
キャラ選択の時間が短いんだって。
うん。15秒くらいでしたっけ？
なあ、そう、17秒とかですかね、昨日、ぐーたらくんは。
あ、そうでしたっけ？
うん。
確かに早いですね。
あれ、早いよ。
うん。
何使おっかなって迷ってるうちに、もうすでになんか、カウントダウンの数字赤くなってんだもん。
いかんいかんいかんですよ。
そうそう、あ、やべやべやべ、ズダみたいなね。ことがあるんですよ。
それもまた一挙なんじゃないですか。
うん。けどなんか。
あらかじめ、なんか、キャラ使うの決めてる前提みたいな時間ですよね。
そうそう、あれそうですよ、うん、本当に。それこそ一番最初にあるガンダムとかさ、カーソルの合ってる場所ね。うん、ガンダムとか、左2回押せば、レッドフレームとかさ、
うん、
選べるから、あそこら辺は時間の余裕あっていいですけど、
うん、
中ほどにあるガンダムを選ぼうと思ったらね、結構時間ないですもん。
うん、
ある程度決め打ちでいかないと。
探してたらもう終わっちゃいますからね。
そうそうそう。
そのためのお気に入り機体じゃないんですか。
それをね、
うん、多分。
僕ね、昨日初めてぐーたらくんに教えてもらったんですよ。おかしいな、俺の方やってたはずなんだけどな。
そうですね、昨日やりましたからね、3体選びましたからね。
そうそうそう。うたらくんとね、やってて。
はい。いや、ね、今度3人でやりたいですね。
やりましょうよ、ぜひぜひ。
やりたいです。
ねえ。
ねえ。やりましょう。このレベルだからこそやれるっていうところありますよね。
そうそう。今の僕らだからね、
はい、
誰がズバ抜けてうまいとか有利がないから。 できます
よ。ナイスナイス。もうさっぱりわからんすからね。
僕らはゆっくりやっていこう。ツイッター上はね、すげえの猛者たちが。
なんかもうあれは怖くて入れないと思います。
も俺もだってもうなんか、すいませんっていう言葉しか出てこないもん、やってても。ごめんなさいとすいませんしか言ってないもんね。
うん、そう今回のって自分一人じゃないですからね。相方いますからね。
そこよ、そこ、
うん。だから申し訳ないのがありますよね。
なんか負けた時に、誰が敗因かわからない分さ。
うん。
だからこそやりやすいっていう人いるんでしょうけど、気にするタイプの人は、なんか俺が悪いんじゃないかみたいなね、
うん、
念にこう、体が支配されちゃうんですよね。
コスト調整とかね。
うん、そうね。
もう切りないっすよ。好きなようになんか立ち向かっていって死にたいですもん。
そうね。好きなように暴れたいよな。
暴れたいです。
本当はな。
うん。
対戦するときはこの機体、コストいくつの機体選ぶなとか書いてるじゃないですか、ウィキとか見てたら。
うんうんうん。
それも、なんか、上級者じゃないんで全然、もう。
怖いっすよね。
はい。
暗黙のルールがあるんじゃないかっていう。
そういうのあんの？やっぱり、このコストのや
つ。ありますね。コストが足りないと、コストオーバーの状態で出なきゃいけなくなってしまうんで。
ああ、はいはいはい。
例えば、3000が2機で出ちゃったら片方しか死ねないじゃないですか。
ああ、そうだね。
とか、あと、1000だと、やっぱその辺の計算がややこしくなったりとかっていうのがあるんで、なんか、若干そういうのがやっぱあるんだろうなって思いながら見てます。
あれだね、知らないでやってた方が幸せだね。
そうですね。
ね、絶対ね。うん、
私も弟に教えられて、あーって思っちゃったんで。
逆にね。
知らなかったらずっとザク使ってたのに、みたいな。
もう僕らはエンジョイ勢で行きましょうよ。
そうだね。俺らエンジョイ勢で行きましょう。ベガたちエンジョイ勢で行きましょう。うん、
そうそうそうそう、
うん。
完全に楽しむ勢で。
うん。
はい。よし、じゃあ、ね、お時間作って今度やりましょう。
はい。
はい。
はい、
じゃあ、藤宮さん、いつものお願いいたします。
はい。生グラジオはメールまたはブログにてご意見ご感想をお待ちしています。検索は生グラジオ。ブログ URL は http://namagradio.caesar.net です。こちらのメールフォームにてお待ちしております。またツイッターアカウントも取得してます。ID は生グラジオです。こちらのリプライやダイレクトメッセージでもお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。見よ、頭方は赤く燃えている。
よく知ってんね。
いや、教えてもらいましたね。
誰に？
名人に。
あ、なるほどね。
はい。名人、ゴッドガンダムこの前見た。全部見た。おすすめですよって言ってましたんで。
ゆたらくん。
はい。
ゆたらくん、あれ見ると、
うん、
Gガンダム好きって言うと思うよ。
その、身内ネタやめてくださいよ。まあ、セリフ合ってるかどうかもわかんないですけど。
合ってる、
合ってる。うん、まあ、そうね、にわかパワー出していきますよ。
おい、
来週から、もうガンダムの話ばっかりしていきますんで。
もうガンダムの話。
はい。よろしくお願いします。
はいはい。
はい。じゃ、さよなら。